正木健です。移動化ラジオ3回目。今日はですね、広島の某ホテルからお送りしております。皆様ご機嫌いかがでしょうか。私ちょっと今、まあ旅の途中でございまして、昨日から、はい、神戸を出まして、ちょっと京都寄り道して、で、富山に行ってまいりました。富山ではですね、ちょっと私死ぬまでに一回見ておきたかったお祭り、おわら風の盆、こちらをですね、ちょっと見てまいりまして、めっちゃ良かったっす。お祭りってね、もちろん、すごいね、賑やかなお祭りもすごく楽しくていいんですけど、本当にね、しっとりというか、つややかというか、まあなんと落ち着いたお祭り、あんなお祭りがあるんだなと思って、すごく感動して帰ってまいりました。まあ結構その5時半ぐらいに着いて、で11の地区があるらしいんですけど、ちょっとさすがにちょっと全部は見れなくて、でまあいくつか見て9時半ぐらいに戻ったっていう感じなんですけど、まあ本当はもうちょっと遅い時間とかの方がめちゃめちゃいいらしく、本当に観光バスとかで来られてる方とかが帰られた後の本当に地元の人とか、本当にそこに泊まってらっしゃる方とか、そういう方だけがまあいらっしゃる時の方が全然いいという話らしくてですね、ちょっとまた次回行く時はね、そこを狙っていきたいなと思いました。X でね、まあ、ポストもしてたんですけど、結構それがね、見られてまして、これ、今、どんくらいだ ?408 いいねぐらい。これ、奥の方の、まあ、ところの、ね、ぼんぼりがついた街の様子なんですけど、ほんとかっこよくて、いやー、これは、ぜひ皆さん一回ね、行っていただきたい。あとこういうね、踊りの動画も撮らせていただいて、非常にいい席で、いい席でって別に席があるわけじゃないんですけど、ね、目の前で踊り子さんの様子拝見することができて、すごく良かったです。はい。で、そんな富山からですね、新幹線に乗り、サンダーバードに乗り、山陽新幹線に乗り換え、一旦福岡まで行って、で、福岡から広島に来たというような感じでございます。一応明日は朝早くに出て、岡山を経由して、出雲の方に行けたらいいかな、みたいな感じの予定でございます。で、明日、一応神戸に戻って、で、明後日からまた枚方、デュースを、娘の日、日曜っていうような感じのスケジューリングでございます。ちなみにですね、まあ今回なんでそんなことができとるんかっていうお話をさせていただくと、あ、じゃあもうこっからあれですね、早速コーナー行っちゃいましょう。歩く緑の窓口。はい。今回ですね、その、使ってる切符のご紹介をできればなぁと思っているんですが、ね、今これちょっと、おわら風の本のサイトが出ておりますが、こちら。はい。ウエスターポイント全線フリー切符っていうやつを今回使っております。これは何かと言いますと、まあ、ウエスターポイントっていう JR 西日本が、まあ、やってるポイントがあります。まあ、イコカで乗って貯めたりとか、あとは、JR 西日本の駅の下にあるとか、駅中の施設で物買うとか、まあ、そういうのをしたときに、ポイントが貯まるやつなんですけど、そのポイント、9000ポイント使うと、3日間、JR 西日本の路線が乗り放題です。で、この切符のすごいところっていうのは何かっていうと、あ、ここに載ってないな。よいしょ、次のページいきますね。ちょっと細かいんですが、あ、これなんかサイトがおかしい感じになる。ここに書いてあるんですけど、普 通車指定席も乗り放題なんですよ。ということは、本当に新幹線も特急もバシバシ乗れるっていうことになってます。なので、私もいろいろ発見をしまして、足りんな。特急券がこんな感じです。トランプのように特急券がございますが、はい。好きなだけ特急券が発行できます。なので、ね、新幹線乗るなり、特急乗るなり、いろいろできるという、まあ、すごい切符でございます。ちょっともう期間がね、残り少なくなってきまして、9月の11日の水曜日まで発売の期間になってまして、ご利用期間が、まあ、3日間なんで、9月の13日の金曜日までということになってます。ウェスターポイントね、貯めてる方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、まあ貯めてらっしゃって、まあ、9000ポイントぐらい実は持ってるという方は、ぜひこれ買っていただくと、3日間、僕、今日の僕みたいに富山からね、福岡行って広島に来るみたいな使い方しても、1日3000ポイント、だから要は3000円分ですからね、非常にお得でございますので、ぜひぜひ使っていただければなと思います。はい。で、その切符を使って明日出雲に行けたらいいなという感じです。はい。ということで、歩く緑の窓口をお送りしました。で、今日は先ほどね、お伝えした通り、その大原風の盆の話をさせていただいたので、曲もですね、その大原風の盆に関する曲をお届けしたいなと思うんですけれども、実際に私が、本当に録音してきた音源になりますけれども、下新町っていう地区の皆さんが、やられている、おわら風の盆をお送りしたいと思います。
Oh,
ですけど、すいません、今ね見てて気がついたんですけど、これ下新町じゃなくて西町かもしれません。すいません、ちょっと地名とあれがよく分かってなくて申し訳ない。そう、西町だと思います。なんだろう、着ている衣装だとかそういったのもちょっと違ったりとかねしますのでね、はい、失礼いたしました。はい、ということで、エッチ終わる節、おそらく西町の皆さんのやつでした。はい。では、ここからはですね、移動化ツール紹介なんですけども、まあ今日はせっかくこういうですね、ホテルにいるということもございまして、ちょっと、いつもと思考を変えてやりたいと思います。まあ思考を変えてっていうよりかは、説明今日できるやつをちょっとやりたいと思います。今日は、カバン、バッグです。で、バッグ、に関しては、まあ僕も1年半ぐらいですね、家なしで生活をしているんですけども、基本リュック一つです。で、リュックに関して何を使ってるかっていうと、それ今ご紹介するんですけれども、よいしょ、よ、こちらです。モンベルのメッシュギアコンテナ50っていうやつですね。基本的にはなんか濡れたものをそのままポンって掘り込むみたいな感じの、まあ、やつで、ね、なんか、アクア、ん?なんていうの?アクティビティで、まあ、使った濡れたサンダルとかをそのまま入れちゃうみたいな感じのやつなんですけど、それを本当に、しょって、スーツケース代わりに使ってるっていうような感じです。で、これ、ね、このままだと、雨降った時どうすんねんっていうことを実は言われまして、で、その例で組み合わせたのがこちらです。ライトスタッフバッグ60っていうので、これを要は中に仕込ませて、こいつをしょってるというような感じになります。実際どんなもんかっていうのをちょっと見ていただくんですけど、
よっ、じゃあ、入る、これ、映る、こんな感じです。はい。
結構でっかいんですよね。まあ、ただ、なんかなんていうんですか。海外の方が旅行されてるやつよりかは、ちょっとちっちゃめみたいなイメージですかね。あんなに大荷物ではない。という。で、これせっかくだからあれか。取って、立ってみたいんですよね。ちょっとそれでしょ、今。よっ、うん、こんなもんです。あんま、僕も背負ってるとこ、あんま見ないですけど、そんな言うほどでかくない。ね。でかいのか。いや、わかんないな。でかい。まあ、こんなもんです。こんな感じで、歩いてます。で、これほんといいのは、やっぱり、エレベーターとか階段とか問わずに使える方法ですね。キャリーバッグだとどうしてもね、エスカレーターとかエレベーター待たなきゃいけないとかっていうのもあると思うんですけど、やっぱり背負えてしまうっていうのは一番、自分の足で動けますからね。非常に楽ちんでございます。で、ただじゃあ、まあ、これずっと持ち歩いてるのかっていう話になりますよね。いや、そんなことはなくて、実は、バッグ3つ使い分けてます。で、まず1つ。よいしょ。それが、 ちら。ちょっとパンパンですけど、コロンビアのパッカブルショルダーですね。これはちょっとサイトをお見せすると、これですね。サイズ的には12リットルですね。はい。12リットルで、これも内ポケの中に、まあ、折りたたんでしまえちゃうっていうような構造のショルダーになってます。で、まあ、こんな感じですね。まあ、これも実際、俺が背負えばいいのかな。ちょっとなんか、じゃあホテルに荷物置いてどっか行きますみたいな時はこれを持ってく感じですね。これのです。はい。で、これ、実は MacBook Air も入るんで、なので、Mac 入れて、はい、ちょっと行ったり、外出たり、カフェ行ったりというような使い方もしてます。で、もうちょっと荷物多いよっていう時に使うものが、もう一つこちら。カリマーさんのマーストップロード27っていうやつですね。これもですね、よいしょ。まあ、こういう感じの、はい、リュックになります。で、これ実際じゃあちょっと組み立ててみたいと思います。これ、ファスナーついてるんで、これ引いて、開けて、こっからこう、おりゃーって出すと、これ、これこれ。リュックなんですよ。わからんなわからん。荷物が入っとらんから全然わからんわ。ただのしわくちゃな布にしか見えない。いや、ただのリュック、じゃあ、しょればいいんですよね、これもね。どうぞ。こういう感じです。はい。ここに結構入るんですよ。なので、1、2泊ぐらいとかだったらこれでもいけますね。はい。なので、まあちょっとそのパソコンと iPad と両方持ってかなきゃいけないとか、そういった時は、まあこっちのね、リュック。あとは、なんかサウナ行くのに、まあサウナパッドだとか、あとはタオルだとか、そういうのをちょっと入れなきゃいけないとか、いう時は、この、あ、なんか引っかかったな。このカバンを使うような感じにしてます。なので、まあ、この3つですね。ショルダーと、このちっちゃいリュックと、あとこの一番大きいリュックと、を使い分けることによって、まあ、1年半の、まあ、移動化生活というのを、まあ、こなしているというところでございます。なので、まあ、こういうパッカブルのツール持っておくとね、本当に便利ですので、まあ皆さん使うかどうかわかんないですけど、本当に1個あれば、はい、いいかなとは思います。本当にね、持ち物も非常に厳選されますしね、ちょっと試してみていただくのがいいんではないでしょうか。はい。ということで今日の移動化ツール紹介は私が使っている、モンベルのバッ、リュックと、コロンビアのパッカブルショルダーとカリマーのパッカブルリュックサック、この3つのカバンでございました。はい。で、今日はちょっともう早いんですけど、お知らせがいくつかございまして、ちょっとここからはお知らせのコーナーでございます。私、9月割とですね、いろんなところに、イベントに出させていただくことになってまして、ちょっとそちらのご紹介をさせていただければなと思います。まずは、こちら、ドン。はい。 秋の郷土を感じるコワーキングデー2024ということで、2024年9月の9日の月曜日、京都河原町三条、河原町お池の、クエスチョンさんというところ、はい、コワーキングスペースさんですね。はい、こちらの方の、コワーキングデーに私出ます。時間は一応10時から17時ということでですね、コワーキングデー2024というのは、ビヨンドザコミュニティというね、関西のコワーキングの、まあ、共同体がですね、主催をして、1月からずっとやってる、まあ、関西のコワーキングを巡ろうというイベントなんですけれども、まあ、1月ね、私企画で、伊藤の日というのをやらせていただきまして、カフーツで。はい。そこから、まあ、順繰りに行きまして、まあ、9月ということで、京都のクエスチョンさんでやるということになっております。で、私は何に出るのかっていうと、あれ書いてないな。書いてんのかと思ってた。あ、ありました。一応10時からスタートなんですけども、まあ、プログラムが13時からございまして、まあ、13時からこれから京都はどうするのか会議っていうのがございます。これ田中裕也さんと私とで、まあ、ちょっとね、これから京都はどうなっていくのかっていう話を、まあ、していくっていうところで、まあ、10年ぐらい前にね、田中裕也さんはジェリー京都っていうので、まあ、京都のコワーキングを、まあ、いろいろ繋いでいくっていうようなね、企画をやられていたりとかもしてましたんで、まあ、今後ね、そういったものをやっていかれるのかどうかとか、まあ、これからの京都のコワーキングについてを、まあ、ちょっと、会議しちゃおうというようなところに、ちょっと私、お呼ばれしまして、はい、お話をさせていただくということになっておりますんで、ぜひぜひ来ていただければなと思います。9月の9日の月曜日、10時から18時、烏丸御池にあります、クエスチョンの方で、行われます。ドロップイン中日1100円ということで、2回の受付でお支払いいただくという感じになっておりますので、ぜひこちらお楽しみに。あと、夜は交流会がございます。18時から21時で、まあ、ドリンク軽食ともにキャッシュオンということで、1階が実はカフェバーになってますんで、ここでですね、まあ、皆さん乾杯したりとか交流をしていただくというような感じで、楽しんでいただければなと思っております。はい。というのがまず一つです。そして、もう一つが、こちら。はい。私が木曜日におります、コワーキングスペース B5 ひらかたですね。はい。こちらの5周年の特別企画 B5 感謝祭&大感謝オフ会というのが、9月の17日火曜日、連休明けの火曜日ですね、に行われます。で、この日はですね、まあ、感謝祭の、まあ、最後ということで、まあ、私、朝からですね、ラジオ、朝の10時から、夜の6時まで8時間、朝川ミートさんというコミュニティマネージャーの方と一緒に、まあ、ラジオをやるというようなことになっておりますので、まあ、こちらはね、配信をしますので、ぜひ聞いていただきたいですし、あと実際にね、まあ、来ていただきたいっていうのもあるんですよ。ね、17日に関して言いますと、まあ、ポップアップカフェ、ブラッドファボリさんとキッチャコーヒーさんというね、まあ、これなんだっけ、名前忘れたな。マカロンじゃないわ。カルネだ。カルネじゃないよ。カルネはパンじゃん。なんだっけ忘れた。忘れした。スイーツです。はい。と、サンドイッチが美味しい、キッチャコーヒーさんですね。はい。がいらっしゃるというところで。まだね、あとこの時期、まだ暑いんで、かき氷フラッペ。それがですね、まあ一応ご用意されているということですので、ぜひそちらを楽しんでいただきたいというのと、あとは、お話した B5 レディオですね。そして、お昼の時間帯は、キッチャコーヒーさんのサンドイッチでランチ会をする。そして夜、7時からは、キッチンスペースで大感謝オフ会ということで、本当に1日、楽しんでいただける企画が目白押しでございます。 で、さらにですね、ちょっと遡って、9月の12日の木曜日の夜ですけれども、いつも私がカフーツで行っている、カフーツでやっているコワーキングキャンプ飯部。はい。こちらは一応 B5 でやろうと思っております。何作るか決めてません。はい。当日、もうね、すでにお申し込みをいただいてるっていうことなんですけれども、まだ申し込み枠若干残ってるっていうことですので、ぜひぜひ気になるという方は、はい、来ていただければなと思います。お申し込みが必要なので、ビンゴのホームページからお申し込みいただきたいと思います。そして、そのビーゴレイディオですけれども、一応5周年記念スペシャルということで、まあ10時から18時まで8時間やるんですが、コワーキング関係者の方々をお呼びしまして、いろいろ語っていただくことにもなっております。で、時間としては、まず、お昼の1時からに関しては、まあ1時15分ですね、重曹コワーキングの深澤幸次郎さんに来ていただいて、まあ重曹での取り組みをお話していただくと。ということになってます。そして、午後4時からはですね、まあ、瀬戸内に関してちょっとね、いろいろ聞こうということで、香川全球部の副館長、井ノ口美和子さんに来ていただいて、瀬戸内のコワーキング事情について語っていただきます。そして、17時からはですね、まあ、日本で初めてコワーキングをやった、カフーツの伊藤富夫さんを呼びして、まあ、コワーキングの今に関して、まあ、お話しいただこうというような感じになっておりますので、ぜひこちらもですね、楽しみにしていただければなと思います。あ、そうそう、さっきのわからんかった歌詞、カヌレ、カヌレ。俺、なんて言いました？あれ、なんやったっけ？あっちの方忘れた。いや、はい、すいません。カヌレね、カヌレとかき氷が楽しめますということですね。そう、カルネっつった。そうそう、思い出した。カルネでした。カルネじゃなくてカヌレね。はい。ややこしいですね。はい。ということで、私、イベントちょいちょい出ます。9月の9日に、京都のクエスチョンさん、そして、12日、B5 でコワーキングキャンプ飯会、そして17日は、B5 の5周年記念祭ということで、いろいろ会えますので、ぜひ、会いに来ていただければなと思います。ということで、お送りしました、移動会場。あ、そうそう、さっきね、曲かけた頭、ちょっとすいません。曲出なくてすいませんでした。なんか変な感じになってると思いますが。はい。ね、チャットの方も、またね、書き込みいただきたいと思いますし、また質問箱もご用意してますんで、そちらの方もですね、いろいろメッセージ。受付をしておりますので、ぜひぜひ、また、見ていただければなと思います。あと、この、移動化ラジオはですね、翌日以降に、Apple、Spotify、それから Amazon Music、あと Note、なんか忘れてないかな？それでいいよね。はい。の、各プラットフォームで、ポッドキャストで配信もしておりますので、ぜひ、こちらの方も聞いていただければと思います。ということで、お送りしました移動化ラジオボリューム3、今日のお相手も山崎健でございました。ではまた来週お会いしましょう。